京成風の鳴る港。前回のお話は、遊女千夏に恋をした大工の忠吉が、身請け金さえ払えば千夏と夫婦になれると思っていました。しかし千夏の思いは違っていた。忠吉との約束はあくまでも遊郭内でのやり取りであって、実際に貧乏な忠吉と一緒になる気はさらさらなかった。貧しい家で生まれ、泣く泣く遊郭に売られた千夏にとって、裕福でもない忠吉と結婚するなど納得できるはずもなかった。そして大工仕事にも支障をきたすようになった忠吉を心配して、親方である弥平は千夏にお金を渡し、忠吉に二度と会わないように証文を交わした。その親方のやり方に忠吉は腹を立てた。と同時に千夏に騙されていたことも知ってしまった。一方、先輩大工の山路は忠吉にお金を渡されて、遊郭の春のもとへ千夏の様子を伺いに訪れていた。
なあ、そろそろ帰るわ。
そう。
しかし、ただ吉のやつに会って、なんて言うたらええんかいな。
そんなこと、私もわからないわよ。
ああ、せやな。わしかてまさか。しかし、ほんまにそう思うんかいな。
だから、自信はないって言ったじゃない。でも、なんとなくそう思うのよ。
めんどいやっちゃな。
しょうがないじゃない。
ええか、最後にもう一遍聞くで。ほんまに千夏さんは、ただきちのことを好きや、思うんやな。
だから、まだ好きとかそういうのとは違うけど、なんとなく気になってはいると思うのよ。ただ、はっきり意識してないと思うし、頭では分かってないのよ。
意識もしてないし、頭でも分からへんのやったら、そりゃ、お前の勝手な想像でしかないんとちゃうんか？
確かにそうだけど、でもそういう気がするのよ。
ああ、ほんまいい加減な情報やで。
だって千夏さん、幼い頃に親に売られて以来、これまでずっと裏切られてきたのよ。だから人の心を信じるのがとても怖くて不安なのよ。たとえ感情では人の心を求めても、心みたいに姿や形の伴わないものを頭の理屈で否定しちゃうの。
せやけどや、目に見えんもんは信用でけへんちゅう頭の理屈やったって、それはそれで構わへんのちゃうんか。それやったってそいつの好き嫌いやで。わしはそれをあかんとはよう言わんわ。
でも心みたいに目に見えないものは信じられないなんて悲しいじゃない。
そないなこと言うたってやで。それはそれでそいつの問題や。それをあんたの考え間違ってますよ言うて押し付けるんは、ある意味あ、そう、傲慢ちゅうもんちゃうんか。傲慢や、そう思わへんか。
だったらどうしたらいいのよ。
誰かに教えてもらうんやのうて、自分で気づくしかあらへんのや。わしゃには何もできへんし、何かするのは余計なお世話やで。
そんなこと言ったって。
はあ、しかし困ったで。きなさんはええけど、わしは忠吉に何て言うたらええんや。あいつ絶対どうやったって聞いてきよる。わしはこのまま黙ったらええんか、それともほんまのことを言うたらええんか。第一、言うにしたって、どこまで言うてええんかいな。
知らないわよ。
まあ、わしなんで聞いてしもうたんやろ。ほんま知らん方がよかったわ。
自分でお金もらって引き受けたんでしょ。
えらいこと引き受けてしもうた。
あとは頼むわよ。
いやいや、絶対嫌や。 わしはもう金輪際他人事は聞かんことにした。
何言ってるのよ、お金もらったくせに。
そうや、わしはここに来てへんちゅうことにしたらええんや。そんで話も聞かへんかったちゅうことで、ただ吉にお金も返してやれば。
でも今日のお金はちゃんと払ってよ。
ああ、それは今回はつけっちゅうことで。
ダメよ、することしといてただで帰ろうなんて許さないんだから。
お前はわしがどうなってもええんか。
どうなってもええわよ、日頃苦労してないんだからしっかり苦しみなさい。
鬼や、お前は鬼やで。いや、金の亡者。ああ、金金金金って、わしも人間不信になりそうや。
人間不信って、それはこっちのセリフよ。いい加減なことを言ったり嘘ばっかついてないで、さっさと帰って真面目に仕事しなさいよ。
ああ、仕事か。ほな、行くわ。
ねえ、今度はいつ来てくれるの？
そうやな、今夜港から船が出る世界、酒屋まで行って戻ってきて。
ほら、また嘘。
ふん、まあ行くわ。
ん、山路さん、タバコ忘れていったみたいね。あ、千夏さん。
山路さんが来てたんでしょ。
ええ。
なんか言ってた？どうせあの人に頼まれて私の様子を伺いに来たんでしょ。
まあそんなところです。
ほんとしつこいんだから。で？
で、で？
で、どんな話をしていたのってことよ。
まあ普通の話をしてただけですけど。
普通の話じゃ説明になっていない。
そうですね。あ、呉服問屋の若旦那を辞めて今は船乗りになったって話とかですかね。
何言ってるの？
だから山地さんの仕事の話ですが。
だってあの人大工なんでしょ？
ええ、大工なんですが船乗りなんです。
大工で船乗りってますますわけわかんないわよ。それに山地さんの話じゃなくて、ほら。
そうですよね、普通忠吉さんの話ですよね。
そうよ、あいつのことよ。
確か山地さんに千夏さんの様子を調べてほしいってそう頼んだって言ってました。
で？
でってそれだけですけど。
それだけって、そんなことはあんたに言われなくても私だってわかってるわよ。だからこうして今あんたに聞いてるんじゃない。それ以外に何かないの？
ないです。
あんた一体一晩も何話してたの？
真実を知らない方がその人にとって優しい場合があるってこととか。
何言ってるの？私は今あんたたちが何を話したかっていう真実を知りたいのよ。あ、それじゃああんたはなんて答えたの？私のこと聞かれたんでしょ？
それは。
それは？
それは元気にしてますって。
そりゃ元気ですよ。元気ですとも。はるちゃん、あんたもう少し会話の勉強した方がいいんじゃない？
それと。
それと？
忠吉さんの親方が来たことも。
それ言っちゃったの？
少しだけ。
私が親方からお金をもらったことも。
少しだけ。
そう。
すいません。
何が？別に構わないわよ、だって本当のことだし。
でも。
そうよ、そうなのよ。もっと早く、私はあんたが考えているような女じゃありませんよって教えてあげればよかったのよ。そうすればこんなにしつこくされることもなかったんだし。
千夏さん。
なんなの？まあこれでせいせいしたわ。花からあんな貧乏大工になんか興味がなかったのよ。貧乏なくせして私と夫婦になりたいって。冗談じゃないわよ。やっぱりお金を持っている人じゃないとダメよ。現実はそんなに甘くないって知るといいんだわ。
でも私はお金だけが大事じゃないと思います。
はるちゃん、まだそんなこと言ってるの？いつも言ってるじゃない、そんな甘いこと言ってるとそのうち騙されるって。お金とか目に見えるものだけ信じていれば辛い思いしなくて済むんだからね。
本当にそれで辛い思いをしなくて済むんですか？
そうよ、しなくて済むわよ。目に見えるものだけ信じていれば辛くないのよ。 心なんて見えないものがあるから辛くなるのよ。
でもそれじゃ。
何よ。
寂しくないですか。
何言ってるの。お金があれば寂しいなんて関係ないじゃない。楽しいことばかりよ。
本当にそう思ってるんですか。
当たり前じゃない。常識よ。
私にはわかりません。
ほんと、はるちゃんはいつまで経っても子供なんだから。そうだ、はるちゃんにこれあげるわ。
これって忠吉さんの風車じゃないですか。もらえませんよ。
だったら捨てちゃって。
捨てるなんてダメですよ。
いいからいいから。
千夏さん。
風が止んだ音が聞こえる。
親方のところを飛び出した忠吉は、それ以来仕事の現場に顔を出さなくなった。その代わり忠吉は毎日のように酒場に入り浸るようになっていた。
今まで騙されてたのか。そうとも知らず、バカだよな。いい笑いもんだ。よいしょ。ああ、そうかい、わかったよ、もう。誰も信じねえ。親父、酒。あ、うん、あ、いやマジ、いやマジか。一緒に飲むか。
酒臭いの。最近どないしとるんや。
最近か。最近はどうもしねえな。仕事か。仕事は勤務じゃねえんだ。
わかっちゃいたが、そないに千夏さんが好きやったんか。
誰だそれって。あいつ、別に好きじゃねえよ。
実はな、千夏さんもな、お前のこと好きみたいなんや。
え、俺のこと好きだって。嘘つけ、騙されねえよ。だってよ、俺見たんだぜ、親方んとこで。あいつが金と引き換えに俺に会わないって書いた紙。
せやからそれはな。
もうどうでもいいよ。
ああ、忠吉、わしの話を。
だからそんなこともうどうでもいいって言ってるだろう。もういいから別の話してくれよ。
ねえ、はるちゃん、聞いた？あいつ。そう、あいつよ。あいつ、最近この店先に姿を見せないと思ったら、仕事もしていないんだって。これで本当の貧乏ね。やっぱり、大した男じゃなかったのよ。私の思った通りでしょ？あれ？それ何？へえ、山路さんが置いていったんだ。少し吸わせてくれない？いいじゃない、取りに来ないんでしょ。少しだけよ、少しだけ。一回吸ってみたかったのよ。
親父、酒持ってきてくれ。え、もう飲まない方がいいんじゃないかって。そんなの俺の勝手だろ。仕事別にいいんだよ。さっき親方が来て、 ちゃんとお許しをもらってるんだからよ。気持ちの整理がつくまでゆっくり休めとさ。そういやなあ親父、親方のやつがさ言ったんだ。親方は俺のバカなところが気に入ったんだとさ。俺がバカだってよ、親方がそう言ったんだ。でもよ、俺は嫌だね。絶対嫌だよ。なんでバカがいいんだよ。そんなのがいいなんておかしいじゃねえか。それこそバカにすんなって話だ。みんなして俺のことバカにしやがって笑ってやがるんだ。俺はもうバカにされるだけはまっぴらごめんだ。ったくふざけんじゃねえよ。
夜、親方の家に山路が訪れている。
ああ、ただきつねやつ今日もキーヒンでしたな。
ああ、
あのボケ、いつまで仕事サボったら気が済むね。
もうダメかもしれんな。
ダメって、なんですね、仕事を辞めるちゅうことでっか。
そうだな、ま、俺のせいだな。
いや、親方のせいありまへんで。第一、仕事を辞めてどないすんねん。いつまでも引きずり寄ってからに、あの、アホが。
ちょっと、忠吉の家に行ってくる。
いまへんで。
え、いないって。
わしもここに来る前に、覗いてきたんですね。
そうか。
仕事には気ひんくせに、どこほっつき歩いてんねん。
俺が余計なことしたから、忠吉の人生を狂わせたのは俺だな。
親方。ん？親方、表の方、何や、騒がしゅうありまへんか？
お、おー、そういえば。
ちょっと、様子を見てきますさ。
火事だ！
遊郭が火事で燃えている！
離してください！中にまだ千夏さんがいるんです！離してください！誰か、中に千夏さんが！
炎上する遊郭の中、一人逃げ遅れた千夏がいる。
熱っ、熱っ、ああ、私の服が、かんざし、かんざし、熱っ、私のものが燃えてしまう、私のものが燃えてる。誰？まだ誰かいるの？
千夏。
千夏！
え？なんであんたが？
お前、大丈夫か？
なんでいるの？
なんでって。
こんなところで何してるのよ。
何してるって、そりゃお前。
あんた、バカじゃないの？
バカって。まあいいや、それより逃げるぞ。
だからなんでこんなところにいるのよ。
そんなことどうでもいいだろ。そんなことより、とにかく逃げねえと。お前逃げねえと死んじまうんだぞ。
そんなこと言ったって。
行くぞ。
もういいのよ。
何がいいんだよ、このままじゃお前。
ほっといてよ、どうせ全部燃えちゃったんだから。もう何もなくなっちゃったんだから、もうどうなってもいいのよ。
このお前バカ野郎。
何よ。
お前まだお前自身が残ってんじゃねえか。このままじゃそのお前自身もなくなっちまうんだぞ。
だから言ってるじゃない、もういいの。
よかない、全然よかない。
なんでそんなことあんたに言われなくちゃいけないのよ。
だから、だって俺が嫌なんだ。
あんたが嫌だって？それでなんで私があんたなんかの言うこと聞かなきゃなんないのよ。どうしようが私の勝手でしょ。
それはそうだそうだよ。お前この前言ったじゃねえか、俺が身請けの金を用意するのを待つって。確かお前言ったよな。
あんた何言ってるの。それはだってあんたもう知ってるんでしょ。
何を。
私があんたを騙してたの知ってるんでしょって言ってるのよ。
それはああもちろん知ってるよ。
だったらどうしてこんなところへわざわざ来たりするのよ。あんたを騙していた私のことなんかどうなってもいいんだから放っておけばいいのよ。なのにどうして来たりするの。
そんなの俺だってわかんねえよ。でも来ちまったんだからしょうがねえだろ。
ほんとどうしようもないわね。前々から思ってたんだけどあんたってバカよ。
バカか
どうしたのよ。ついに気でも触れておかしくなっちゃったの。
いやいやそうじゃねえんだよ。
何よあんた変よ。
いやな山路の野郎なんだがあいついつも俺のことアホだボケだって言うんだ。
それがどうかしたの。
それにな親方にも言われたんだ俺がバカだってよ。
だからそれがどうしたって言うの。私だってあんたはバカだって言ってるじゃない。
そうなんだよ俺はバカだ。
ええ間違いなくあんたは大バカよ。
そうか俺はバカどころか大バカか。
だからそうだって。
俺は大バカか。もういいやもういい、もう諦めることにする。
そう諦めるんだ。よかったやっと諦めてくれるんだ。
ああきっぱり諦めた。
そうそれはよかったわ。じゃあさっさと行って私を置いて早く行っちゃってよ。
なんでお前を置いていかなくちゃいけないんだ。
だって私のこともう諦めたんでしょ。だったらさっさとどっか行っちゃってよ。
そんなことできない。
だって
俺は一言もお前のことを諦めたなんて言ってねえぞ。
じゃあ
諦めたのは俺のことだ。もう諦めたから俺はバカでもいいや。もうめんどくせえから俺がバカだってことを諦めて認めるよ。
何それふざけてるの。
ふざけてない真面目に言ってるんだ。俺は大バカだって。だから
だから何よ。
俺は大バカだからお前が騙したければ何度でも騙せばいい。何度でも何度でもずっと騙され続けてやるよ。俺はお前にだったらいくら騙されたって構わない。
いくら騙されてもいいなんてい
いんだ。俺は大バカなんだからお前にならいくら騙されたっていいんだ。だからよ一緒に生き延びてくれ。こんなところに残らず一緒に逃げてくれ。でないと俺を騙してくれる奴がいなくなっちまう。
何も私じゃなくてもあんたを騙す奴なんてこの世にはいくらでもいるわよ。
お前しかいない。
いるわよ。
俺を騙す奴なんかお前しかいないんだ。さあもういいだろ一緒に行こう。
バカじゃない。こんなところまで来ちゃって普通来ないわよ。
だから言ってるだろ俺は大バカなんだって。
本当にでもあっ
聞こえねえか。
何が。
ほら風の声な。風の声が聞こえるだろ。
うん聞こえる。風 風のなる声が聞こえるわ。
ダッチミン、ダッチミン創作ラジオ劇場、京成風の鳴る港。このお話は三国港に昔あった遊郭を舞台に作った、あくまでも創作の物語です。